紀元前約1500年、一人の羊飼いが導かれ、ホレブ山で燃える芝を見ました。その神聖な出会いが、モーセを羊飼いから預言者へ変え、その技を羊の世話からイスラエルの集合に変えたのです。それから1300年後、若い祭司が一人の預言者が語る証に深く心を動かされました。その出会いがアルマを神のしもべに変え、高い地位を目指すのでなく単に仕えることを望むように変えました。それからさらに2000年後、14歳の少年が真剣な疑問を抱き、答えを求めて森に入りました。そこでの出会いから、ジョセフ・スミスは預言者への道をたどり、回復を担うことになりました。モーセとアルマとジョセフ・スミスの人生は皆、神から来た者との出会いによって変わりました。彼らは強められ、敵対する大きな力や困難な試練に屈することなく、残りの生涯を主とその技に忠実であり続けることができたのです。私たちの天与のものとの出会いはそれほど劇的でもなく、困難もそれほど大変ではないかもしれません。しかし最後まで忠実に耐え忍ぶ強さを持てるかどうかは、3人の預言者のように天から受けることを認め、忘れず神聖に保てるかどうかにかかっています。今日、権威も鍵も儀式も地上に回復されています。聖文もあり、特別な証人もいます。神を求める人々は罪の許しを受けるバプテスマと、火と聖霊によるバプテスマのための安心による確認を受けることができます。このような回復されたたまものを受ける後には、天与のものとの出会いは主に聖文と預言者と、そして聖霊を通して得られるのです。御霊は小さな声で導く、悪いことはやめるように、御霊は我に真理告げたも、キリスト明かし天開きたも。神からの答えを求めるとき、霊に支えかける静かな小さい声を感じます。その感覚は自然で繊細なため、見過ごしたり自分の良識や直感だと思い込んだりします。毎日御霊から受けた印象について思い巡らし、記録することで天与のものとの出会いに気づき、自分と子孫のためにそれを保存するという2つの目的を果たすことができます。記録を残すことによって、そのような機会を神に感謝します。すべてのことの中に、神の手を認めないものの他には、人はどのようなことについても神を怒らせることはないからです。御霊によって受けたものに関して主は言われました。上から来るものは神聖であることを覚えておきなさい。この御言葉は単なる流しではなく、定義であり説明でもあります。天から与えられる光と知識は神聖なものです。天から来たから神聖なのです。神聖という言葉は、天の価値において高いところに位置します。何かを神聖なものとすることにより、それに大きな価値があって、他のものより優先されるべきであると主は示しておられるのです。神聖なものはより注意深く敬意を持って扱われなければなりません。天における価値の序列では、神聖なものは高いところに位置します。神にとって神聖なものが私たちにとっても神聖なものになるためには、選択の自由の行使が不可欠です。神が神聖と定義なさったものを一人一人が受け入れ、神聖に保つ選択をしなければなりません。神は天から光と知識を送ってくださいます。神は送ってくださったものを受け取り、神聖に受け止めるよう神は私たちを招いておられます。しかし、すべての事物には反対のものがなければなりません。神聖の反対は汚れたものや世俗的なもの、一時的でこの世的なものです。この世的なものは神聖なものに絶え間なく対抗して、私たちの注意を引き、優先順位の上位になろうとします。私たちが日々この世で暮らしていくためには、世俗的な知識も必要不可欠です。最良の書物から知恵の言葉を探し求め、 研究して学ぶよう主が勧告しています。神の勧告に聞き従うならば、学識のあるのは良いことだからです。神聖なものと現世のものとの優先順位をめぐる戦いは、燃える芝を見た時のモーセの経験から知ることができます。モーセはそこで主からイスラエルの子らを奴隷の境遇から救い出すという神聖なメッセージを受けました。しかし、エジプトとパロの力について知識があった彼は、主の言葉を疑いました。最終的にはモーセは、主の言葉に信仰を行使し、現世の知識を抑え込み、神聖なものを信じ、力を得た彼は、試練を克服し、イスラエルの民をエジプトから導き出すことができました。ノアの軍勢から逃れたものの、アミロンの手に落ち、奴隷となった後に、アルマはアビナダイの言葉を聞いていた間に受けた霊的な証を疑うこともできたはずです。しかし、彼は天用のものを信頼し、耐える力を授けられ、試練から逃れました。ジョセフ・スミスはモルモン書の翻訳を始めた頃に難問に直面しました。金版とその翻訳の技が神聖なものだと知っていましたが、神聖な指示に反し、この世的な友情と経済援助の方が大切だとマンティ・ハリスに説き伏せられてしまいました。その結果、翻訳の原稿を紛失してしまったのです。主は神聖なものを 悪に引き渡したとジョセフを叱り、しばらくの間金版からも翻訳の賜物からも遠ざけられました。ジョセフの優先順位が再び正しく定められた時、神聖なもの、すなわち金版と翻訳の賜物が回復され、翻訳の技が再開したのでした。モルモン書には他にも天与のものを優先させることに葛藤する例が記されています。信仰によって命の木まで導かれ、神の愛である神聖な実を食べた信じた人々について語られています。その後、大きな広々とした建物にいる人々にあざけられ、信じる人々は神聖から現世のものに焦点を変えてしまいます。後にニーファイ人たちは高慢を選び、預言と啓示の御霊を否定して神聖なものをあざけります。主の降誕に関わる印や奇跡をその目で見た人々の中にも神聖な現れを否定し、現世的な説明を選ぶ人々がいました。今日この葛藤は続いています。現世の声の大きさも激しさを増しています。世の人々は信じる人々にこの世的に不合理に思えるものを捨てるように呼びかけています。私たちは全てのことの意味を知っているわけではありませんから、私たちはオリバー・カードリーは主からこう教えられました。これ以上の証を望むならば、これらのことが真実であるのを知ろうとして、心の中で私に叫び求めた夜のことを思い出しなさい。私はこの件について、あなたの心に平安を告げなかっただろうか。神からの証よりも大いなる証があるであろうか。主はオリバーと私たちに試練に遭うときにはすでに受けている個人の証に頼ることを思い出させました。昔のモーセやアルマやジョセフのように、そのような神聖な出会いは私たちを安全に守る霊的な怒りとなるでしょう。神聖なものを軽々しく捨ててしまう人々は思いが暗くなり、悔い改めなければすでに受けている理解の光も取り去られてしまいます。彼らは現世の海の中をさまようことになるでしょう。反対に、神聖なものを神聖に保つ人々は次のように約束されています。神から出ているものは光である。光を受け、神のうちにいつもいるものはさらに光を受ける。そしてその光はますます輝きを増して、ついには真昼となる。主の祝福によって、私たちが常に天用のものを認め、忘れず、そしてそれを神聖に保つことができますように。そうするときに、試練に耐え、この世の困難な問題に打ち勝つことができると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。